こんばんは。
はい、ということで水曜日はミクさんと一緒にお送りしていきますよ。ミクさん、お久しぶりです。
お久しぶりですね。本当だ、なんだかちょっとガチャガチャしてましたね、
うん、お互いね、なんかね、忙しそうにしてて、ね、結構ね、この2週間ぐらいはミクさんがちょっとお忙しくてね、なかなかできなかったりしたんですけれども。そう、
失礼しました、は
い、
本当。
いや、どう過ごしてましたか、もうこの2週間。
ちょっとテンションがね、持ち上がらないんですよ、はい、私。
珍しい。ミクさんが元気ないっていうのは相当珍しいですよ。
ちょっと皆さんからのコメントお待ちしてますんでね、本当ね。
あくら、どうしたんですか、ミクさん。そんな、いつも元気なミクさん。元気ない時もあるでしょうけど、みんなでシェアしましょうよ、そんな時こそ。
本当に。うん、いや、なんか、実は、30日の日から、
はい。
沖縄に行こうと思ってたんですよ。
あら、僕に内緒で。
そうで、今日のね、放送は、これガチで、セイラさんを驚かしてやろうと思ってて。
はいはいはい。
で、実は沖縄にいますみたいな配信しようと思ってたんですよ、本当に。
はい。まあ、以前も一回僕に内緒で来て、このコネラジ放送中に、来てたんでしたみたいなドッキリしてくれましたよね、素敵なやつ。
やりましたよね。そう。
うんうんうん。
で、実はあれを、今回もちょっとやりたいなと思っていて。
はいはいはい。
そうで、まあ、ほぼ準備できていて、
はいはいはい、
1ヶ月ぐらい前から予定してたので、
はい
そうで、行くことももう決まり、もう何をするっていう段取りも全部組み、はい、ホテルも、まあ、ここに泊まれたらいいな、まあ、泊まりましょう、で沖縄の友達とも会う、まあ、あとはセイラさんにまたサプライズをする、これはもう私の中で出来上がってるシナリオだったんですよ。
はいはいはい。
それがさ、
はい、
まさかの台風ですよ。ねえ、このタイミングってある？
ねえ、ミクさんさ、
はい、
沖縄に嫌われるなんかしたでしょ、絶対。
ねえ、本当にやばいよね。こんなことあるか。いや、ちょっとね、最近嫌な予感はしてたの。うん、なんとなく、はい、なんか台風来てる余計が、確か5日ぐらい前からなんとなくざわざわしてて。
はいはいはい。
まあ、でも言うても台風外れるやろうっていうのと、
うんうん、
まあまあ時間例えばまあそれるだろうって。
はいはいはい。
ね、見ました、一回下行きまた戻ってくるらしいですからね、この台風。
だからさ、しかも沖縄の気象予報士の方によると、
あ、はい、
あの下にもう一個台風できよったらしいですよ。
そうそうそうそう。
で今来る台風が下のやつと合体して超でかくなってもう一回来るみたいな、もう長岡ミク絶対に入れさせへんぞという。
いやー、で皆さんそんなことありますか？
俺聞いたことない。俺沖縄15年住んでますけど、
はいはい、
下で合体してパワーアップしてもう一回来る台風見たことないもん。
ねえ、いや、でね、私ね、うん、もう絶対行こうと思ってたんで、まあ、
はいはい、
30日飛べるっていうことだったんです。なので、うんうん、ギリギリ、本当にその日の、朝方まで、本当にキャンセルかけずに、
うん、はいはい、
いやー、行けるかな、行けないかなとかってずっとやってたんですけど、さすがに、はい、はい、朝の台風の状態を見て、
うん、
これちょっともうダメだ。もうだって行ったとてずっと雨ですからね。
そう、来てずっと雨やし、来れてももう一回戻ってくるやつで帰れなくなる可能性があるから、
うん、はい、そう言われました、本当に。
だから、まあ、まあまあまあ、もうこれは苦渋の決断やったけど、まあ賢い選択だったと思いますよ。ずっと沖縄のホテル行ったってしゃあないからね。
いやいや、まあそうですよね。雨降ってさ、うん、ね、なんか沖縄の方から言わせてみると、なんかそのちょっと台風の時にはみんなちょっとね、ワクワクしちゃうみたいなことは言ってましたけど、そんなね、うん、北海道から行ってずっと雨ってもうどんだけ楽しくないんだよっていう状態になっちゃうわけで。
ね、そ、何時間もかけてきてね。
もうさ、こんなことある？
コロナで3回ぐらいミクさんが来ろっていうタイミングで緊急事態宣言ってなって来れんくなって。
そうですよ、本当。だからもう嘘抜きですからね、本当に。
本当本当、3回ぐらい緊急事態宣言でダメなって、で今も政府の方針もあって緊急事態宣言とか、うん、まあ渡航の制限とかがない、うん、今ならまあ来れるやろうと思ったらこの台風ですからね、うんうん、
いや、そっか。まあだから まあね、本当に、きっと今回のにはちゃんとね、意味があって、そう、だから次にね、また来てよっていうことなのかなっていうふうに、うん、ちょっとね、沖縄でもね、ただ遊びに行くだけじゃなくて、お仕事もちょっと絡めていこうと思ってただけに、
うんうんうん、
ちょっとね、残念だなっていうところがありましたね。
そうです、まあ、うん、ミクさんはドローンカメラマンもやってて、
そうなんですよ、
まあ、その絡みでね、はい、仕事のタイミングもあってこっち来たという、うん、そういうこともなんですよね。
でこのタイミングでちょっと、うん、シェアロさん、うん、びっくりさせてやろうみたいな風に思って、
ね、
まさかのこれですよ。
実は僕もね、ミクさんが来るという情報が、うん、をキャッチしてまして。
嘘でしょ、本当に。
逆ドッキリを考えてたんですよ。
嘘でしょ、マジか。
それもちょっとなくなっちゃったんで、まあ残念だなっていうところですよね。だから助かったと思ってくださいよ。僕の逆ドッキリ食らったらもう、ひょっとしたらもう黒歴史、ミクさんの人生に真っ黒の歴史が刻まれてたかもしれないので、台風のおかげで黒歴史ができずに済んだと。
まあね、やっちゃいそうだからね、私の場合ね、いろんなことね、うん、
プラスに考えないとね。
いや、ほんとやってられないよ、ほんとに。もう全部スケジュールなくなっちゃったから、もう。
ほんとよね。だから、北海道でゆっくりもできるし、まあね、この、はい、沖縄に嫌われてるってさっき言いましたよ。で、ネガティブに考えたら、うん、まあ、もうなんか沖縄に嫌われてるとか、まあ、地球規模で地球に嫌われてるという言い方もできますけど、逆に、ミクさん、前ちょっと、もう札幌から沖縄に移り住んじゃおうかなみたいなこと言ってたじゃん。
言ってたよ、言ってましたよ。
だからなんか、これ以上沖縄に行って、沖縄の魅力に触れてしまうと、うん、沖縄、うん、北海道から離れてしまうんじゃないかという、こう、うん、北海道の大地が引き止めてるという、北海道に愛されすぎてるんかもしれないですよ。
参ったな
ぁ。参ってはない。別に、参ることはないんだけど。
もうさ、だからね、ほんとね、星々のドレスさん、ありがとうございます。逆ドッキリ見たかったかも。私も見たかったな、セヤロさんに驚かされるところ、
ね、仕掛けたかったですね。
まあでもね、落ち込んでるっていうのは、まあ、2、3日ちょっとへこんで外に出られませんでしたけど、今もう、うん、がっつり元気になって、もうちょっと気分転換に明日からどうやってあれしようかななんて考えてるところなんで、
はいはいはい、
はい、気持ち切り替えてきますから ね、 そ、 こ
はね、そうですよ、そうです、うん、何でも切り替え大事ですから、
うんうん、
翡翠66さん、台風風速50メートル超えたら車横滑りするから。いやで、また今回の台風強いんだって、すごい。
あ、ちょっと待って、だとしたらさ、本当に行かなくてよかったかもしれないですね。いや
マジでマジで、920ヘクトパスカルとか言ってたから、うん、もうこれはだいぶすごいですよ。
いや、まあ、正直私たちほら北海道民って、うん、ぶっちゃけ台風慣れしてないんで分かんないんですよね。
そうですよね。でも、まあ、本島には直撃って感じではないですね。今南大東とかにはもう割と直撃して、うん、このあと、石垣都の方は直撃コースっぽいんですけど、
あ、本島はね、
直撃免れてたりするので、
はいはい、
まあ、今のところ全然風ビュービュー言ってるぐらいで大丈夫ですよ、う
ん。あ、でもやっぱ風はビュービューしてるんですね。
まあまあしてはいますね。でも全然全然そんなやべえ時に比べるとって感じですよ。
いや、ありがとうございます。マレビトテイルさんもね、
うん、
今回のは行ったらダメなやつですよっていうことだからね。
なんか割と観測の歴史に残るぐらいのやつという話も聞くんでね。うん、
ああ、そっかそっか。
そうそう、それじゃ無理しない方がいいですよ。
帰れなく今度なってさ、
うん、
ね、もうどうしよう、帰れないとか言ってるかもしれないってことですかね。
北海道の仕事とかもひょっとしたらキャンセルなってたかもしれないですよ。
いや、そうですよね。ちょっとこういう時はやっぱりね、
そうそうそう、
いいね、うんうんうん、
なんか美味しいもんでも今日食べてゆっくりしてくださいよ。
もうピエンピエン、こうしてパオン。
ちょっと待って、ちょっとそのノリが辛いかもしれない。なんかすごいこう、すいませんね、イラッとしたかもしれない。
うん、ちょっとイラッとしたかな、ごめんなさいね。
ちょっとイラッとしたかもしれません。すごい、そのギャルギャルしいやつ、
はい、
言うてる人初めて見たかも、俺。ピン超えてパオン。
ね、
ちょっとパオン超えたらどうなるんですか。
パオン超えたらどうなるんですかね。ちょっと私も存じ上げてないですけれども、はい、今日実は昼間ぐらいから多分こういう話になるだろうなということを予測して。
はい、
2円からのパオンということでやろうと思ってましたね。
そのフレーズ。あ、 道理でちょっと緊張した顔してましたよ。なん
か、ああそっかそっか、ごめんなさい、ね、
言うぞって切るから思いついたフレーズを言うぞっていう、この
ちょっと待って、すごい恥ずかしい、やめてください。
なんかね、さんま御殿に出た、初めて出た若手芸人が用意してたエピソード話す時の顔してた。
いやいやいや、はい、あの、ね、ずっとごめんなさいね、昼間からずっと今日何を言うかなって考えてたね。はい、すいません。
そう、でもなんていうかさ、こう辛いことがあった時とか、うん、なんかほんまにショックなことがあった時ってもうネタにするしかないじゃない。
いや、そうなんですよね。
これネタにする場があってよかったですよね。
いや本当に、なんかだから今やっとスッキリできたかもしれない。
あ、よかったですよ。なんかでネタにして消化していかないとね。
そうそうそう。で、笑ってさ、よかったよね。だからもう本当、皆さんのコメント全部今見させてもらってますけど、あの、勇気づけられてます。やっぱり行かなくてよかったんだなっていうところですし、ね、うん、うん。また次の時おいでよって言ってくれてるような気がするんで。うん。
だからここで、さらにパオンでも滑ってた場合はもうメモ当てられないですよね。
あのね、3日間ぐらい寝込むわ。
そう、そういうことがあるんです。芸人は辛いことをネタにできるから無敵なんだよみたいなことを言う人がいますけど、はい、うん、辛かったことをエピソードトークで話して滑った時が本当に死にたくなりました、
ね。いや、まあ私はね、こんな形の、はい、まあ1週間2週間こんな感じで楽しみをこう、それをバネにずっとやっていたんだけれども、まあ昨日そんなことになり、少し落ち込んでたけど、また元気もらったっていうような一週間だったんですけれども、せやろさんどうでしたか？
いや、僕はね、まあ、お笑いの大会があったりとか。
バイアスロンですよね、知ってますよ。
そうです、そうです。それはね、
お疲れ様です、うん、
はい。ありがとうございます。相方とね、いろいろ喋ろうかなと思ってるんですけれども、でもちょうどね、僕が今沖縄でやってるテレビで、
はい、
なんか僕がいろいろ取材して、
はい、
調査して、うん、その内容を皆さんに報告しつつ最後はスタンダップのネタをやるというコーナーを各週でやってるんですね、
はい、
でそこで沖縄のサンゴが今温暖化の影響でめちゃくちゃ白化現象を起こしてるよみたいな話題を扱ってたんですよ、
はいはいはい、
で2016年に、
うん、
この石垣とか宮古とかそこら辺石西礁湖っていうエリアがめちゃくちゃサンゴの白化現象を起こしたことがあって、
うんうんうんうん、はい、
でそこのエリアはもう未だにサンゴが全然復活してなくて、
うん、
でサンゴの上にもう藻が生えてしまって、
うんうんうん、
海藻が生えて太陽がもうサンゴのいる海底まで届かなくなっちゃって、
うん、
もう復活しなくなっちゃってるという、
うんうん、
でこのまま行ったらほんまにサンゴって地球に 1% しか残らなくなっちゃうよみたいな話をしてて、
あ、
で、はいはい、やっぱ台風が来ないと、
うん、
海水温が下がらないので、
あー、そうか、
そう、サンゴにとってめちゃくちゃストレスのある環境になっちゃうんですよ。だからこれはちょっとね、台風来たら来たで、まあ農家の人も困るしいろんなところが迷惑なんやけれども、
うん、
でも来たら来たでいいこともまあなくはないという、
そういうことですね。
だからどっかでちょっと早めに台風来てくれへんかなと思ってたんで、そう、だからちょうどね先週ぐらいにその話題をやったところだったので、うんうん、まあまあまあ、まあ、そういう意味ではいいかと思いつつでしたね。
確かこれだって沖縄の方ね、今見てくださってる方とかもやっぱりサンゴの話すごい良かったっていうことだったりとか、うん、たまにはやっぱ台風来ないとって書いてあるところを見るとやっぱそういうことで台風って意外に大事なんですね。
そうそうそう、サンゴにとってはすごいこう大事というかね。いや
ー、
だからサンゴがなんで白くなるのかみたいな話とかもちょっとしててね、サンゴって色ついてんのって、
うん、
藻の仲間褐虫藻っていうのが体の中に入ってて、
うん、
でそうサンゴと共生関係にあるらしいんですよ。
藻
は光合成してエネルギーを得て、うん、サンゴにそれを与えて、
うん、
そう住む場所をこの藻に与えてたりとかして、まあその共生関係にあるんですけど、こうサンゴにストレスがかかるとこの藻を手放しちゃって、
うん、
なんかこう色が抜けて真っ白になっちゃうっていう、
へ
ー、でその状態が続いたらサンゴ死んじゃうっていうことらしいんですけど、うん、でもこれも人間もまあ一緒やなと思いますよね、うんうんうん、こうストレス溜まったらもうダメになっちゃうじゃないですか、
うん、死んじゃうね、うん、いろんな面でね。
そうだから台風来たらちょっとお休みができる、快適になるみたいなね、
うん、
うん、 から大事ですよ、台風の話をしは。
サンゴもやっぱ生きてるんですよね。
ね、あいつらね、生きてるんですよ。でさ、
あることによって海水がきれいになるとか、うん、やっぱりいろいろあるんですか、その理由としては。まあ
いろんな生物の住処になってるっていうね、サンゴにこうちっちゃいこう魚たちがいて、生態系のこうなんていうか、そこで豊かな生態系が形成されていくためにまたサンゴが必要みたいな。で、今温暖化進んでるから、こう日本サンゴのこのいる場所がどんどん北上していってるらしいんですよ。そう。だから、
そうなんだ。
ひょっとしたら300年後は。北海道がものすごいサンゴのメッカになってる可能性も、で、そう、これも面白い話聞いて、なんか琉大の、琉球大学のサンゴの研究をしている先生にちょっと話を聞きに行ったんですよ、
うんうんうん、
で、あの実はパラオの海っていうのが、
うん、
サンゴにとってめちゃくちゃストレスの強い環境らしいんですよ。
パラオ？
そう、でもそこは世界でも有数のサンゴのこう美しい海のが見れる場所らしいんですね、
うんうん、
なんでそのサンゴにとってストレスのかかるような環境なのに、うんうん、そこはサンゴがたくさんいるのかっていう、これ不思議じゃないですか、
うん、
これ調べた結果、なんか今はサンゴにこうストレスのなかったところから急激に温度が上がって、うん、急にサンゴにストレスがかかる状態になったから一気に死んじゃっていってると、
うんうんうん、
でもそこのパラオの海は何百年もかけてゆっくりゆっくり今の環境になっていったらしいんですね。
あ、なるほどな。
だからだんだんサンゴが適応していって、でサンゴ同士も競争していって、
うんうん、
もう最強のサンゴたちだけがめちゃめちゃ生き残ってるらしいんですよ、うん、
強いんだ。
そうそうそう、ゆっくりゆっくりか時間かけて適応していって強いやつらだけが残ってて、だからなんかもう超絶強豪国みたいなことらしくてね、
うん、
なんかすごい地下闘技場みたいですよね。強いやつらだけがもう最強のやつらだけが集まってるという場所があるみたいですよ、ね、そうそう。なんか一回 ね、
うん、沖縄もそういう風になる可能性あるかもしれないですよね。
だから今の変化が200年ぐらいかけてゆっくりなっていけば適応していけるかもしれないけども、うん、何百年単位で変化していくような変わりようがもう本当に10年とか短いスパンで起こっているので、うん、対応しきれず死んじゃっているという、うん、
あ
ことらしいですね。
すごいな。いや、なかなかさ、実際に北海道ってやっぱりサンゴとかっていうのってもう全然ほど遠い話だから。
そうですよね。
そう、あの、うん、そういうことを沖縄ではさ、普通にみんな会話に出てきたり、そうやってテレビでね注目されたりっていう風にしてる話を聞けるっていうのもまた新鮮ですね、
うん、そうですよね、
まだなんか全然わかんない。
サンゴの話題とかしないですもんね。
しないしない。
まあでもこっちの沖縄の人でもそんなサンゴの話題なんかしないですけど、
うん、
ミクさん海潜ってサンゴ見たことあります？シュノーケルとか。あ、苦手なんだっけ。なんか
あ、そうそうそう、死にかけ、あの、死にかけちゃってるから、おっかなくて、ね。
そっかそっかそっか。
そうそうそう。ね、まあ、でも、あの、見に行きましたよ。あの、海の、なんだっけ、下から上見る、海の、
グラスボードとか。
そうみたいな、はい。あの、
うんうん、
シュノーケリングで下まで行って、はい、見たりとかっていうのは、したときに、やっぱもう信じられないぐらい、あの、海が綺麗でしたね。
でしょ？
きれい。もうさ、あの、わかります？ちっちゃい頃さ、あの、絵とか描いた時に、うん、エメラルドグリーンみたいな色って、なんかこう、海といえばそういう色をイメージするじゃないですか。
はいはいはい。
そう、あの、北海道って本当に海が、やっぱり、あ、青いというか、あの、水色とか、エメラルドグリーンの色じゃなくて、もっと濃くて深い黒い色なんですよ。う
ん、なんか、
海がね。
濃い、本当に藍色みたいな感じですよね。
はい。
うん、
そうだから、それを沖縄で見たときに結構本当に忘れられないぐらい感動しました、うん、
ねえ。いや、あれがなくなってしまうと思うと本当寂しいですよ、うん、
寂しいですよね。
そう、だからあんまりね、沖縄の人もそんな会話には出さないですけどね、うん、サンゴがどうのこうのとか普段気にしてないですけど、
うん、
なくなっちゃったら寂しいよねっていうね。
寂しいよね。色とかもやっぱり変わっちゃうんですか、うん、
そのサンゴの、
うん、海の色が変わっちゃうとかあるんですかね。
いや多分海の色はそんなに変わんないと思うんですけど、
でもサンゴのああいう色があるからまた綺麗ですもんね。
そうですよ、まあ、だから魚たちもね、そこで色とりどりの魚たちがいますから。いやだからさ、ちょっとへこむわけよ、
うん、
こう、
うんうん、
一回ね僕スキューバとかで潜ったりするとさ、うん、シュノーケルとかで潜ったりするとさ、うん、すごいそこは綺麗なわけじゃないですか、うん、で沖縄にあの大浦湾っていう海があるんですね、
うん、
大浦湾っていうところはもう本当に狭い一つの湾の中に、
うんうん、
5300種類というめちゃくちゃ豊かな生態系があるんですよ。世界で見てもこんなに局所的にこれだけたくさんの生物がいるっていうのはもう珍しいぐらい。
へ
ー、1000とか2000とかだったらまだおるけど、うん、5300っていうのも結構もう圧倒的な数字で、うん、でもそこはサンゴもぐわーってすごくて、で、うん、ここ10年で新種のカニとかエビも3種類ぐらい見つかってるみたいな場所なんですけど、そうで僕も一回そこら辺潜ったことあるんですけど、うん、ほんと綺麗で、
うん、
でもここが辺野古基地の建設の埋め立てでこの生態系が壊されようとしてるんじゃないかみたいな聞くとやっぱへこみますよね。
そっか、
そうなんですよ。
もうでもさ、そういう自然はさ残っててほしいですよね。
そうです、
なるほどね。
後戻りできませんから
ね、一回やったらね。
そう、星々のドレスさん、世界のダイバーの憧れの沖縄ですよねっていう、うん、その通りですよ、ね、うん、沖縄でサンゴが見られなくなるっていうのはもう北海道で寿司食えなくなるぐらいの、もう観光資源の寿司とラーメン食えんくなるぐらいの。
あ、ちょっと待って、もうこれはね、道民たちはやっぱり怒っちゃいますよね。
待ってくれと、
うん、許せないかも。
いや、あの最近軍事がもう本当に軍事的緊張が高まってるから、もう寿司やめようみたいな、うん、どういう理屈やねんってなるけど。
ふざけるなーですね、本当に。
中国が侵攻してくるかもしれんから、うん、中国の食い物ラーメンはもうやめとこうみたいな。札幌ラーメン食えへんのなわけですから。
いやでもね、セオルさん、その例えすっごくわかりやすいかも。
きついでしょ。
きついきつい。で、だからさ、なんていうの、そういう政治の問題の話って結局何かに例えないとやっぱ我々ってあんまりこうわからないじゃないですか。
うんうんうん、
そうだから今ラーメンとそのお寿司の問題を聞いて、いやこれは結構重大なことですよね。
ねえ、だから、うん、なんていうの、山梨県の人たちからしたら、うんうん、もう、うん、富士山潰して基地にしようみたいな。
最悪、やってられないよね。本当に、
みたいな。
だよね、
もうここが唯一の選択肢やからって。
知らんわ。
やばいですよね。
やばいやばいやばいやばい。これは大変な問題ですね。
そう、うん、今私がこのよく撮影しているね、うん、お家のご近所にあります浦添、のですね、うんうん、あのパルコシティという商業施設の前の海岸があるんですけど、
はいはい、
そう、毎回ミキさんドローン一緒に飛ばしたとこあるじゃないですか。
はい、覚えてる覚えてる。私がふんどしつけた時ですよね。
そうそう、あっちはね、伊能という浅瀬がもうブワーってこう広がって出て、
あ、分かった。セイロさんの撮影の時にお邪魔させていただいたところかな。
あ、まあそこら辺、あそこら辺。
うんうんうん。
うん、で、あそこを、うん、埋め立てるんですね、また。うん、あのさ、あそこもさ、浅瀬ですごいこう水草もいっぱい生えてて、いろんな生物がいて、うん、もうけ市民の憩いの場所になってるんですけどね、うん、残念ながら、残念ながらなんですよね。あっちも埋め立てられちゃうっていう、悲しいですよ。
そっか、わりかし本当にそういうところ埋め立てがちょっと増えてるっていう感じなんですね。
まあ、しかもこれもね、軍港を作るっていうことで、移設するっていうことでやっちゃうわけですね。嫌ですね。
うん、嫌ですね、うん。そうか、いろんなことあるね、セアロさんね。
つぶっこさんからコメントいただいてます。セアロさん、例えるのうまいけど、政治の問題を他の問題に例えるのって、うん、本当は本当に難しいことだと思います。それぞれの当事者の思いがあるからという。うん、そう、でも、これもね、あって、例えば最近ね、うん、こう、国会を、開かへん、うん、臨時国会を開かへん、うん、政府の言い訳を夏休みの宿題出さへん、うん、子どもたちは、はい、あの参考にしてみたらみたいな、 こんな大人がアホみたいな言い訳してるから、うんうん、君たちも宿題せえへんかった言い訳をこんな風にしてみたらみたいなことをやってたんですけど、
うんうん、
あのやっぱ子供が宿題しなくなったらどうするんだみたいなのが来たりするわけですよ。でもその動画の最後にはいやでもやっぱちゃんとやるべきことやってこなって言ってるんですけど、
うん、
そういうことを言ったりとか、
うん、
あ僕自身もねなんかミスってもうて、うん、あこれはあかんかったなって思うこと本当よくありますね。
あ、でもね、私が思うこととしてはやっぱりその政治のことってじゃあみんなどれだけ理解できてるのかって言った時に、
うん、
ほとんどの人たちがやっぱりその政治のことについて伝えることってやっぱ難しい中で分かりやすくそういうふうに聞けるっていうのは、うん、まあ私はねすごくありがたいなと思うし逆にそれを分からないとかなんとかって思う人は見なきゃいい話なんで私はすごく、うん、シャイロさんのそういう分かりやすい、まあ、YouTube にしてもそうですしいつもそういう配信を見ていてすごく分かりやすい私なりのその解釈の仕方がすごく変わったりあ、うん、こういうふうにさっきのサンゴの話もあこういうふうなことなのかっていうのがすごくこう入ってくるのがやっぱ私はセアロさんと話してるのがすごく楽しいしいいなと思ってますけどね。
ね、まあ、でも今みたいな例え方だったら、うんまあ、沖縄にとってそんだけ大切なもの、うん、北海道にとったらそんだけ大切なもんだよっていうのは、うんまあ、なんかこう、うん、そこまでねこう、うん、誰かを傷つけるみたいなもんじゃないんですけど、うん、例えばほんまに深刻な社会問題で苦しんでる人たちがいて、うん、それを伝えるときに分かりやすくするために単純化してしまって、うん、すごいこう、うん、ポップな例に例えたときに、いや、うん、いや私たちのそのこの苦しみをそんな軽く扱わないでみたいな気持ちになる、
う
ん、
ああなるほど ね、 ね、そっかそっか、
うん、ただ今んとこ、
うん、
今んとこはあ、うん、伝えてくれてありがとうの方が多いので、う
ん、多いよね、分かりやすいもん、まあまあまあ、本当に
難しいですけどね、見せることもいっぱいあるんですけど、怒られることもいっぱいありますけどね、まあ、難しさを感じながらねやっていきますよ。
うん、私はいつも勉強させてもらってますよ、本当に。もうね、中身のないこの水曜日のね、会話の中で、こうやって中身のある、うん、会話で終われるっていうのがすごく嬉しいですね、今日は。
今日はちょっと中身あったね。
ちょっとあったよね。
これ皆さん、ちょっとだけ入ってたね。なんか、
なんかちょっと私感動してるんですけど、すごい自分で話しながら。
今日幅広かったですね。ピエンからのパオーンの時ぐらいは。
やめて、やめて、それ。今から見てる人知らないから、
うん、いいんですよ。このさ、ミクさんが沖縄に来れなかったとい う、 こう苦しみ、
うん、
悲しみ、
うん、
これをやり取りできる、これは素敵じゃないですか。必要ですよ、うん、こういうとこも。
本当にね、辛かった。
ね、辛かったね。
本当になんかね、なんか沖縄に、ね、本当に行くたびにこうなっちゃうのかなと思ってね。まさかだって台風2個ってないですからね、本当に、ねね、でも元気になりました。これはすごか
ったです。はい、まあゆっくり楽しんでください、そちらで。
てかセアルさんもちょっと北海道に弾丸で来てくださいよ、本当
なんですよ。そうなんですよ。まあでもやっぱ仕事でねこう行きたいなと思っているんですよ。そうだよね、うん、なんとかまあ理由をつけていきたいなと思っております
ね。
はい、
はい、
ということで、じゃあ、
はい、
ここら辺でね、うん、今日は締めさせていただきたいなと思いますが、
はい、
うん、はい、お知らせ何かあります？
あ、大丈夫です。私大丈夫ですよ。
はい、うん、じゃあ明日は相方とですね、バイア、お笑いバイアスロン振り返り放送となりますんで、よかったら聞いてください。はい、あと、はい、このお笑いバイアスロンに向けて1年間ネタタタというライブをやってきたんですが、来週の木曜日で一旦最後と、このライブになります。はい、で、よくこの、配信でも、宣伝してましたけれども、ぜひ、うん、最後だけでもね、見ていただきたいということで、動画の概要欄チェックして、1年間、毎月いっぱいネタ作ってお疲れさんの気持ちをね、いただけると嬉しいなというふうに思います。
はい。
はい。ということで、以上でございます。セイロガリさんのコネラジ、はい、この番組は、皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄チェックしてください。あと、メンバーシップ登録していただくと、本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に力になりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
で、各週でメンバーシップ限定の動画も上げてますし、過去のアーカイブも全部コネラジ見れますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
では、以上です。お送りしたのは、セイロガリさんこと山田と、
札幌観光大使の長岡美久でお送りしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
沖縄の人、台風気をつけて。